瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。今日は瀬戸市役所都市整備部都市計画課の浅野明さんにお越しいただきました。浅野さん、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、木造住宅耐震化対策についてということなんですが、これはどのような助成を行っているんですか？
昭和56年5月31日以前に着工された在来工法または伝統工法の木造住宅を対象に無料耐震診断と耐震改修費等補助を行っております。昭和56年6月1日以降に着工された建築物は新耐震基準で建築されており、耐震基準も大きく改正されているため対象外としています。
そもそもなぜ住宅の耐震化対策が必要なんですか？
平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災により約6300名の方がお亡くなりになりました。兵庫県警察本部の発表では死因の約8割が建物の倒壊や家具の転倒による圧迫死でした。そのうち地震発生後約15分以内に約9割の方が亡くなっていますが、ほぼ全てが圧迫死による即死状態であったことが報告されております。この時全半壊した住宅は約25万棟にも及びました。建築した年代が古い住宅ほど被害は多くなっています。そこでまずは無料耐震診断をご利用していただき、お住まいの住宅の耐震性について知っていただきたいと考えております。
そうですね、まず自分の家がどの程度なのかってことを知らないとね、ちょっと心配ですものね。さあ、この無料耐震診断の利用状況はどうですか？
平成15年度からこの無料耐震診断を行っており、平成30年度までに1722棟の診断を実施し、約 60% の建物が倒壊の危険があると診断されております。また市内には診断の対象となる住宅がまだ約8000棟もあります。対象の住宅を所有している方は無料で耐震診断が受けられるこの機会にぜひお申し込みください。
この耐震診断というのはどのように行うんでしょうか？
まずは市役所、信濃、水野、鳩山支所および安らぎ会館で配布しております我が家の簡易耐震診断表に間取り図を添付して、市役所5階の都市計画課へお申し込みください。申し込み後、調査日時の調整を行います。調査は愛知県建築士会に登録された建築士が診断に伺います。診断時間は建物の状況にもよりますが、1時間から2時間程度になります。主に屋根裏、床下、外壁等の状況を目視により診断します。また建築当時の資料があればその資料を参考に診断を行います。現場での調査結果をもとに建築士が調査報告書を作成し、診断から1から2ヶ月後に診断結果の報告にお伺いします。診断結果には耐震診断を行った住宅の耐震性を示す判定値と耐震改修が必要になった場合の概算の工事費をお示しします。今後耐震改修工事等をお考えの方には参考になると思いますので、ぜひとも耐震診断を受けてください。
もう普段見ることのない屋根裏とか床下とかそういったところもちゃんと見てくれるわけですね。さあ、平成31年度の無料耐震診断の予定件数は何件でしょう？
広報瀬戸4月15日号に掲載しました通り50件を予定しております。
耐震改修費補助の対象建物というのは、
先ほどご説明しました無料耐震診断を行った建物で、耐震診断の判定値が 1.0 未満の建物を、判定値が 1.0 以上となる耐震上有効な工事を行う建物が対象となります。また一度に耐震改修を行うことが困難な建物については2回に分けて耐震上有効な工事を行う段階的耐震改修についても補助の対象としております。また高齢者や障害者の方がお住まいの世帯には寝室等に耐震シェルターを設置する工事の補助制度もございます。説明が難しくなりましたが、耐震改修費補助を受けるにはまず瀬戸市が行う無料耐震診断を受けていただくことが必要になります。
じゃあ通常のその耐震改修に対する補助だけではなくって、そのシェルター も設置すると補助がいただけるんですね、はい、その耐震シェルターとはどういうものですか？
耐震シェルターとは地震で住宅が倒壊しても寝室等を守ってくれる部屋型の装置になります、
はい、
瀬戸市では地震時に避難が困難になりやすい65歳以上の高齢者や障害者の方が居住の世帯を対象としております。耐震シェルターを設置してもお部屋の使い方が変わらないですし、耐震改修工事に比べて短期間での設置が可能ですので、ぜひご検討ください。
その耐震改修費等補助はどれぐらいの額が補助されるんでしょう？
耐震改修は100万円、段階的耐震改修については1段階目が60万円、2段階目が40万円を上限として補助をします、
はい、
耐震シェルターの設置は30万円を上限としております、
はい、その耐震改修工事費全体ではどのくらいかかるんでしょうね？
平成16年度からこの耐震改修費補助を行っており、昨年度までに147件の補助を行いました、
はい、
その平均工事費は約250万円になります、うん、ただし平均工事費には耐震改修工事と同時に行ったリフォーム工事等は含まれておりません、
はい、耐震改修費補助の予定件数というのは何件ですか？
今年度は耐震改修補助が5件、段階的耐震改修費補助が3件、耐震シェルター設置費補助が1件を予定しております、
はい、その耐震改修費補助を受けるにはどのようにしたらいいですか？
現在は先着順に申し込みを受付しておりますが、予定件数に達した場合は申し訳ありませんが、キャンセル待ちか来年度改めて申し込んでいただくことになります、うん、申し込みは瀬戸市都市計画課ホームページからダウンロードするか、都市計画課窓口で配布しております補助金交付申し込み書を都市計画課へ提出してください、
はい、
補助金対象者に決定した方は交付申請書を提出していただきます。その後、瀬戸市から交付決定通知書が発行されてから改修工事等の着手となります、
はい、
交付申請書の提出前に工事の着手をされた方は補助金の対象外となりますのでご注意ください。詳しくは瀬戸市都市計画課ホームページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください、
はい、もうぜひ皆さんね、まずは耐震診断をねしていただくといいですね、はい、
そうですね。
じゃあ最後に一言お願いします、はい、
耐震診断や改修についてもトラブルもあります。瀬戸市の耐震診断では無料で耐震診断医を派遣しておりますが、うん、申し込みをしていないのに突然お伺いすることは絶対にありえません、
はい、
くれぐれもご注意をお願いします。また家具転倒の圧迫死から身を守るためにも耐震改修と合わせて家具の転倒防止を行い地震に備えましょう、
うん、
また、広報4月1日号の折り込みであなたのうち大丈夫、住まいの安全対策を考えようという防災に関してのパンフレットを配布しました、
はい、
地震に対するお家や土地の安全性についての情報を掲載しておりますのでぜひご覧ください、
はい、
申し込みの際の注意点ですが、耐震改修費等補助の申し込みは事前に耐震診断を行うことが必須となります。また申し込み時期によっては工事ができない恐れもありますのでお気をつけください、
はい、
耐震診断のみでも OK です。結果が悪くても市役所から改修等の催促をすることはございません。瀬戸市役所都市計画課にお気軽にご相談ください。
まずは耐震診断を受けて、もし改修が必要だなと思ったらできる限りの、ね、ことをするということですね、はい、自分のうちは自分で守るということでね、まずは瀬戸市役所都市計画課に何かあれば相談をしてください。今日はどうもありがとうございました、はい、瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所都市整備部都市計画課の浅野明さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。